高山俊吉気分青信号。
こんにちは、危険運転致傷罪の話をしましょう。悪質な運転をして、死傷事故を起こしたと、そういう場合に適用される犯罪として危険運転致傷罪というものがあります。これは自動車運転死傷行為処罰法という法律の中で車両が関連する交通事故事件をまとめて処罰する、そういう法律があるのですけれども、できたのですけれども、その中に規定されているものの一つです。で、これは、刑法の中に危険運転致傷罪というのが登場したのが今世紀に入って早い時期なんですけれども、この23年ほどの歴史の中でずっと論議されて、絶えず論議をされてきた、そういう特異な法律条文、犯罪条項ということになります。悪質な運転による死傷事故を正しく処罰したいということに基づく。悪質な運転とは一体じゃ何なのかということになります。通常交通事故事件というのは不注意をして人を死傷させたということについて、運転者としての責任を問う、責任が問われるという構造になっています。不注意で人を怪我をさせたり死亡させたりしたということです。でしかし、例えばお酒を飲んで事故を起こすとか、とてもその乱暴極まる運転で人を死傷させるというようなことになると、それはただの過失とは違うだろうという議論が登場する中で、そういうものを重く処罰する法律条文を作るべきだという議論が起き、でそのような犯罪の被害者やそのご遺族の皆さん方からの強い声に国会議員が応えて、議員立法として、つまり議員の立法、内閣が法案を提案するのではなくて議員が提案するという、そういう議員立法という法律の立法形式があるのですけれども、そんな議論も行われたりして、そういう機会の中で交通事故の処罰の厳罰化を求める声というものが高まって、それに応えて登場したという、出生の歴史を持つものなんですね。危険運転致傷罪。で、しかし実際にその悪質な運転とか危険な運転というようなものが何を指して言うのかということが明確ではありません。例えばこの今お話をしました自動車運転致傷行為処罰法の第2条には、危険運転致傷としてどういうふうな条文が作られているか書かれているかということをご紹介しますと、例えばアルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させたという場合に危険運転致傷罪が成立する、こうされています。さて、そこで正常な運転が困難な状態で自動車を走行させるというのはどういう状況を具体的に言うのだろうか。正常な運転が困難、正常な運転ができないというのでもなく、困難、難しいというような条件。難しいというのはどういう場合を言うのか、どういう状況にあった時を指すのかというのは、あまり明確ではありません。例えばそういう条項、今例を挙げただけでたくさんあるのですけれども、例えば車両の進行を 制御することが困難な高速度、困難な高速度、あるいは進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、技能を有しないで自動車を走行させる行為、無免許で運転する行為というのでもなさそうだと。制御する技能を有するというのはどういう状況になった時に有することになるのか、わからないことだらけ、わからないことのてんこ盛りの法律条文と言ってもいいんですけれど、そういう状況です。実際にこの法律を取り扱う検察官、あるいは弁護人、あるいは裁判所、この要件が明確でないということに常に悩まされます。どういう状況になると今私がお話をしたような条件を満たしたということになるのか、満たしてないということになるのかという線引きがどうにもこうにも難しい。法律家の世界では実は自動危険運転致傷罪というのは故意犯だというふうに言われております。故意犯というのは過失犯ではないっていうことなんですけれども、つまり結果の実現についてそれを実現しようという意図がある場合を指すという、結果を実現するというのは、じゃあこの交通事故事件では何なのか、人を怪我させたり人を死亡させたりすることか、それは違う。なぜ違うかというならば、人を怪我させたりする意図を明確に持っていたり、人を死亡させるということを考えていたということであるならば、傷害罪とか殺人罪というのが成立してしまって、危険運転何々罪などという必要がない。そういう故意があったというわけではなくて、しかしとても危険だということ。とても危険だということという話になる。それは何なんだと、故意犯だというと何の故意なのかということになります。でそこで今言われている考え方は、怪我をさせるとか死亡させるということではないけれども、健康とか生命とかに危険な状態が発生するということをについて故意を持っている、意図を持っている。怪我をさせる、あるいは死亡させるという行為まではないけれども、怪我をさせるほどの危険性、人を死亡させるかもしれないというようなそういう危険性、その危険性をについては、それはその結果を実現しようという意識を持っているという意味で故意犯だという理屈になっているんですね。だから過失犯ではない。もし過失犯だとするならば、過失致死傷という犯罪で、処罰されることになるわけですけれども、そうではないというその線引きをそこでするというわけです。だけれども、その危険な状況を発生させる故意というのは、これは言葉で言うと簡単のようですけれども、実際にどういう状態であると、危険を発生させることについて故意があったということになるのかという問題になります。一般道路で100キロの速度で走るということは、もうそれは危険を発生することについての故意があったということになるのか。高速道路で200キロで走ったということになれば、もうそれ自体で危険な状態を生じさせることについての故意があったということになるのか。いや、そういう速度だけでは言えないだろう。その人の運転技能、運転技量ということにも関係するかもしれない。というような議論をしていく中で、だんだんにこの概念というものがとても明確を欠く、不明確なものだということが分かってきます。要件が不明確だということは、この危険運転致傷罪をめぐる全ての法律家、裁判官であれ、検察官であれ、弁護士であれ、みんなが感じています。そこで実際の実務の中では悩みます。で、交通事故の被害者やそのご遺族の皆さんからは、なぜそんなにこう躊躇するのか、なぜそんなに身が引けているのか、大胆に適用するということを言わないのかという批判や非難の声が上がっ できます。危険運転致傷罪の話を今しましたけれども、実は今年の1月、法務大臣が悪質な運転による死傷事故を適切に処罰するために、法務省として危険運転致傷罪のあり方を議論する検討会を立ち上げますということを発表したということがあります。まあ、そのことで私は今日この話をしているのですけれども、一体どうしてなのかというその議論する必要性については、先ほど私がお話をしたようなことが挙げられています。大幅な速度超過をしたら、もうそれだけで危険の発生について故意があると言っていいのではないかとか、もっとハードルを低くして簡単にと言ったらおかしいですけれど、今までよりは容易に危険運転致傷罪が認定できるような、そういう規定の仕方に法律条文を変えるべきではないかというような意見もあったりするというようなことを理由としています。つまり自動車運転死傷行為処罰法の改正を視野に入れているということになります。私はよくメディアの方から質問されて、どうすればいいのか。確かに要件は不明確だ。しかしどうじゃ改正すればいいのでしょうというふうに聞かれます。私はどこかをどういうふうにかこう手直しをすればいいというものではなく、この危険運転致傷罪という犯罪のその立て方といいますかね、組み立て方そのものに問題があって、危険運転致傷罪の適用を容易にすればいいとか、あるいは要件不明確なら明確にすればいいとか、そういうような小さな手直し、小手直しでは済まないというふうな問題ではないかというふうに申し上げています。実際に危険運転致傷罪で処罰される例は報道されることが比較的多いので、一般の交通事故とは違って話題にもなります。皆さんの中にいろいろご意見があることを私は知っています。進行制御することが困難な高速度というものをどういうふうに具体的に確定すれば合理的な法律の適用ができることになるかということを考えるという、その必要性についてのご意見はあるけれども、私は非常にその判定は難しい、その規定の仕方は難しいというふうに言わざるを得ず、このような文脈といいますか、危険運転致傷罪の手直しというような、そういう流れの中で問題を考えるということの困難性を指摘しないではいられない状態があります。これから議論が始まるということになっていますけれども、その議論の中で厳罰か重く処罰するということを容易にするということの結論に向かう可能性があります。容易に処罰できる状態を作るということになれば、事柄が済むのかということについての私の疑問も強くあります。危険な交通事故、危険な自動車運転をどのように抑止していくか、やめさせることにするかということについての知恵の出し方は、非常に幅の広い、なんて言いますか、考察の範囲を設定して考えなければいけない。重罰ありき、重罰で問題を考えようという、その方程式だけで計算式を当てはめるということは、問題の考え方として適切を欠くだろうということを私は感じ、またそのようにも申し上げていますけれども、この機会に多くの皆さんと意見を交換したいなという気持ちを持っています。検討会の進行の過程はまた報道もされるでしょう。またお話をする機会があると思いますが、皆さんのご意見もお聞かせいただければありがたいと思っています。今日はここまでにしましょう。